演歌、演よ。さあ皆さんこんにちは。今日からスタートした新番組、演歌、演よ。この番組は第2、第4火曜日の11時30分から12時のお時間で、演歌、歌謡曲の魅力をたっぷりお伝えする30分番組です。さあ今月から、7月からはですね、ホーミーグラウンドプレゼンツみんなのホームグラウンドは第1、第3、第5火曜日の11時30分から12時のお時間でのお届けで、第2、第4火曜日はこの新番組、演歌、演謡で演歌、歌謡曲の魅力をお伝えしていきます。皆さんどうぞよろしくお付き合いをお願いします。そしてパーソナリティは私、あゆみんこと松崎あゆみです。さあ私ですね、フリーアナウンサーというおしゃべりのお仕事で、演歌ステージの司会をさせていただいたり、また旅行の添乗員の仕事もしてまして、老人クラブや年金旅行でご一緒する人生の大先輩方がね、旅行の宴会の時に歌われる演歌を聞いて、演歌の魅力にハマり中でございます。ただまだまだひよっこ勉強中でございますので、この番組でもね、勉強しながら演歌歌謡曲の魅力をお伝えできればなと思っています。さあそして今日第1回目のゲストは素敵な方をお迎えいたしました。広島音楽芸能文化懇話会代表でいらっしゃり、広島演歌歌謡新聞の編集人でいらっしゃいます上村和弘さんをお迎えしました。上村さん、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
もう広島の演歌については上村さんに聞けというような、
いやいやいやまあ新聞社におった時代ね、
うん、
要はプロ歌手が新聞社に取材してほしいという、ねええ、ことで聞いたの。私がちょっと窓口にずっとなってたもんですからね、その関係でね、
はい、
中央のそのレコード会社の人だと一緒と、また歌詞なんかもね、まあ、今もってちょっと付き合いがあります、
うんね、今もいろんなの歌の会を主催されたり、また審査員で、ね、お出かけになったり、お忙しくね、されていらっしゃいますが、
第1回目でね、読んでいただいたのは私すごく光栄で嬉しいです。
いやいや、こちらこそ
演歌の話をどんどん皆さんに、ね、したいと、思っておりますので、また今度機会がありましたらお願いいたします。
お願いします、まあ、今後もどんどん出ていただくような感じになるかと思いますが、
ありがとうございます。
これまでにちょっと先ほどお伺いしたところによると、演歌についての講座なんかもされていらっしゃったと。
そうなんですよ、事務所をリタイアした時にですね、はい、皆さんに演歌とはということをですね、歴史を知っていただいて、今こういう演歌が流行しているよというところまで行きたかったんですが、途中でちょっとやめまして、それでも3年ぐらいありましたかね、月に1回ずっとね、いろんな方もお呼びして、
ね、デイリースポーツでコラムなんかも、
デイリーも 6年間書きましたから、今は新聞で、年に4回発行しておりますが、
広島演歌歌謡新聞、
はい
ね、こちらで今年4回発行されていらっしゃるので、いろいろな演歌情報を届けていただいておりますが、さて、ね、皆さんからも、ね、新番組です。応援メッセージや番組への感想などもお待ちしております。メールアドレスは FM その後がアットマーク数字で 761.jp、 ファックスナンバーは 082931-0761 です。さあ演歌演よ、この番組はあなたのマイホームの夢を応援する株式会社ホーミーグラウンドの提供でお送りいたします。演歌演謡、ゲストは広島音楽芸能文化懇話会代表でいらっしゃり、さらに広島演歌歌謡新聞編集人でいらっしゃいます上村和弘さんを今日はお迎えしておりますが、まずもう演歌からとはってとこからちょっと今日は、
そうですね、ご存知の方いらっしゃるかと思いますが、その演歌という言葉がですね、
はい、
いつ頃かできたかと。
言葉が、
言葉です、これね、わからないと思います。明治時代にね、自由民権運動、名前で言えば板垣大輔さんあたりがやられた、
社会の授業で習いましたね。
そうなんですよ、その運動の中で生まれたんですよ、これ演歌という言葉は。これはその当時、演説をするとなかなか厳しかって、その反対、政府に反対するわけですからね、方針に、そういうことで歌でね、そういう反対の意思を表明しようということで、演説歌、演説歌で、それで演歌になったんです。これが最初の言葉の始まりなんです。
そこからなんですね、演説を歌にしたね、演歌、
それがずっと続いたんですけれどもね、それで今の演歌と全く違うんですよ。 その今の演歌はそういう、ね、
まあ、演説な感じではないですよね。ちょっと人生を歌ったり恋を歌ったり、
ね、そうなんです、うん、それと違います。だから今で言えばと言いますかね、フォークですかね、ではフォークでもその反戦フォークっていうの時代がありましたね。
フォーク時代はちょっと、
まあ、そう似てるんですが、うん、そういうのが始まりなんですが、その後ですね、昭和の初めレコード会社が設立されて、今度流行歌という名前が できたんですね。流行歌、
うんうんうんうん、
レコードで言えば流行歌っていうのがあるんです、はい、それがずっと戦前戦後までずっと続いてたんですが、
はい、
そのバブルが弾ける前にね、高度成長期に、はい、いろんな音楽が流行ったんですね、日本で。昭和30年代の後半ですね、
その時に生まれる前なので全然あれですけど、
その時に、うんうん、ポップスもからニューミュージックとかいろんなジャンルが、まあ、発生しましてね、それでやはり同じ一つの流行歌ではいけないというんで、うんうん、演歌とか J-POP とかニューミュージックとかフォークとかいろんなジャンルに分かれたんです。
はーは
ーはー、それが1960年代の後半なんです。それからずっと
その時代に演歌が演説ではなく今のような演歌になって1960年代に、
はい、でその演歌というのが演ずる演歌ですが、うん、艶の歌と書いて演歌と言われる、うん、そういう言葉を作った先生もいらっしゃるし、
へ
だから、山口県出身の星野先生あたりは恨む歌とか、ね、応援の演、
歌によってはそんな感じですよね。
そういう演歌ってそういう演歌をね、うん、まあ、そういう演歌ですよということがずっと今まで続いているということなんで、今で言えば、まあ、ここにもレコード店がありますかね、
はい、CD ショップは、
そのレコード店に行くと J-POP の中に演歌歌謡曲っていうのは最近あるんですよ、部門が J-POP の中に、まあ、だから時代時代によって演歌がそのいわゆるまあ今はちょっとまあどう言いますか衰退しているっていうか、まあ年代によってその音楽を支持する年代層が違うんですね。例えばフォーク世代、ね、ロック世代、ね、今は演歌世代はもうどう言いますか中高年以上、ね、高齢者にね、
本当に私が旅行の添乗員のお手をさせていただくそれこそ老人クラブとか年金のね、受給者協会に入ってらっしゃるような世代の方が好きっていう感じですが、でももっと若い方にも演歌聞いて、
そうなんですよ、歌ってほしいなと思うんですけどね、まあ、たまに NHK ののど自慢あたりでね、若い男の子と女の子が出て演歌歌手を目指してるというのが出てくるんですよ、たまにね。
あ、そうなんですね、
嬉しいですね、まあ、広島にもいますよ、私の知ってる人がね、女の子で今度 ALL も出ていただくんですけども、
あ、 ALL の地下のステージで、
そうです、8月に、
へー、
すごいですよ、これメジャーデビューしてる
歌手がいらっしゃるんですか、
うん、そうなんですよ、まだ小学校 6年生、
小学生の演歌歌手、
うん、そう5年生かな、う
ん、広島に、
広島に
ちょっと今度ぜひ
そうそうそう
お会いしたいです、
はい、
ね、まあ、そういった広島の演歌を、はい、
はい、そういう演歌があって今の演歌があるということでですね、うん、まあ、演歌はもう狭めた意味での演歌になって今してるんですけれども、まあ、要は演歌をの歌を通じて、まあ、世相を反映してるということを言われるんですけれども、歌は世につれ、世は歌につれと、ね、世は歌につれというのは、まあ、その演歌はちょっと難しくなりましたね、歌によって世が変わっていくという時代ではなくなったんですけれども、世は歌につれというのはそういうことですが、歌は世につれは、歌は世につれ、歌は世相を反映してますよと、その通りということで、それは今一緒なんですね、
今も昔も、
一緒ですね。だから今でも男女の愛とかその人間愛、それからいろんな海とか山とか、いろんなテーマにした歌がありますね。これも演歌にありますからね、
うん、演歌にもあるし、も普通に皆さん若者が聞くような、
そうですね、歌謡曲というか、ポップスとかいうかね、それからいろんなジャンルがあります、
はい、
まあ、その中で演歌を、ね、ということで、まあ、演歌がちょっと下火になってるんで、こういう番組が、ね、生まれたというのは私すごく嬉しいし、頑張ってほしいと思います。
演歌を若い世代にも番組を通して、ね、聞いていただきたいんですが、今日は上村さんには何曲か曲の方もセレクトいただいておりますようですが、はい、
そうですね、8月6日、ね、原爆の落とされた日が近くなった広島には、これは忘れてはならない8月6日ということはね、その要は広島の平和を願っている歌というのがたくさんあるんですよ、その中で歌謡曲というのが少ない、 です。合唱とかね、そういう、まあ、どう言いますか、あのクラシック系の歌っていうのはすごくあるんですけど、
はい、
そういう音楽はあります。ただ演歌歌謡曲の中に少ないんで、その中で4曲ほどですね、選んで、まあ、今日ちょっと、説明して、聞いていただければと。皆さんご存知だと思うんですけれども、
じゃあまず最初の曲はどうしましょう。まずは聞いていただきましょうか。
そうですね、はい、
はい、では最初の1曲、大木ひろ子で原爆のこの像、お聴きください。今聞いていただいているのが大木ひろ子で原爆のこの像。
そうですね、はい、これはですね、大木ひろ子さんは、
はい、
あの8月6日に南区の段原が自宅なんです。生後6ヶ月でお母さんがお乳をやってる時に被爆して、はい、あの壁が落ちてきてですね、その下敷きになって、あの大木ひろ子さんとお母さんは助かったんですが、お父さん亡くなったんですよ。半年ですよ。
生後半年で、
それで、あの、まあ、お母さんとじりじりバラバラになって、高校になって大阪で、歌手を目指して、勉強して、あのコロンビアレコードのオーディションを受かって歌手になったんです。でその歌手になって、このデビュー曲を、原爆のこの像というのをしようと、コロンビアレコードがしたわけですよ、
はい、
あの石本美由紀作詞ですね、遠藤実作詞なんですけどね。でそれでこれをですね、昭和39年の広島市が主催している平和、記念式典、その記念式典で歌ったんですよ。
あ、
これを、でその時の市長の浜井市長さんが、これはいい歌なんで、広島にいただきたいと言って、あ、これはそれでは石本美由紀先生が寄贈しましょうと寄贈されて、この歌がですね、結局あの広島市の歌になってしまったもんですからね、あのデビュー曲にはならなかったんです。
あ、そうなんですね。
そういう曰く付きの絵です。で、もう要はご存じのように、その芸能人は被爆者っていうのはその当時伏せてましたね。言葉に出すとね、皆さん嫌がられるから人気に、その支障を来すということで、デビュー当時からそういうことは
隠してる方が多かったんですか。
ずっとね、まあ例えば30周年とか40周年の時ぐらいにはコンサートではちょこっとこう歌われた歌なんですが、これまあレコードでそのシート版で残ってます。広島市が出した、私も持ってますけどもね、そういうことですがね。でその後ですね、あの、何年前ですかね、もう10年以上前に40周年の、そのコンサート広島で私やらせていただいたんですよ、祝う会を。その時にたまたまあの広島市長の秋葉市長が来ていただいて、聞いてもらったら、これはいい歌なんでね、どんどん歌ってくださいという10年前にあって、それから広島、大木ひろ子さんは、あの広島を歌うということで、東京で年に1回コンサートやってらっしゃる、今でもってやってらっしゃる、
だって生後半年で被爆をされてって言ったら、もう70、今年で
70続きですね、
まだお元気で歌ってらっしゃるんですね。
元気ですね。まあ、ヒット曲はあの新宿ブルースっていうの ご存じの方もいらっしゃると思うんですけど、それすごいヒットしましたね。
まあ、実はこの原爆のこの像という曲も広島の歌も歌ってくださってたんですね。
そうです、はい、ちょっと暗いんであれですが、合唱曲としてね、歌えばすごくね、いい歌なんでね、これその当時はね、幻の名曲というんで新聞にね、載りましたけれども、名曲なんですよ。
ちょっとなのでね、もう今の若い世代、それこそ今のね小学生とかにもね、合唱などで使っていただきたい曲ですよね。
そうですね。
はい、はい、そして今日は他にもセレクトいただいているようですが、
はい、次に、お聞きいただく歌が、もうこれはご存知だろうんですが、美空ひばりの一本の鉛筆です。
はい、ではお聞きください。
良いご縁はきっと来る。きっと見つかる、あなただけのもの。そんなご縁のお手伝い、住宅探しは人生のプランニングから。住まいのことならホーミーグラウンドへ。ホーミーグラウンド。
さあ、演歌演謡、今日からの新番組でお届けしていますが、上村さん、先ほどの美空ひばりの一本の鉛筆、
はい、
ね、歌詞に戦争は嫌だっていうのがありましたが、ね、戦争のこちらも歌なんですね、
はい、そうなんです。これはね、広島テレビさんが、はい、広島平和音楽祭というのを昭和49年から15回、やられた、あ、20回ですか、やられて、でこの歌はですね、ひばりのために作られた歌なんです。それで一本の鉛筆というのは、さっき一本の鉛筆があれば戦争は嫌だと書くということですけれども、要は平和を願う歌なんで、広島テレビの平和音楽祭、これを第1回目の時に歌われて、ひばりさんが、それから亡くなられる前年、はい、第15回の時にも歌われたんですよ。15回の時にはその今の、サンプラザであったんですが、私も行きました。その時にね、楽屋にね、そのベッドを置いて、倒れたらすぐ病院に行くように、
それも用意をして、
そうなんだけど、ちゃんとビデオを私持ってますけど、ちゃんと打たれたんです、広島にはこういったね、要は広島でヒットして、全国ヒットした歌がないんですよ。
そうなんですね、
長崎とか神戸とかね、それたくさんありますけど、広島は原爆のイメージが強いですね、平和の理念が強すぎて、そういう平和に対する、歌、クラシック系の歌、合唱曲っていうのがありますけど、歌謡曲がないんですね。これで唯一広島で全国で歌われてる歌だったらこれぐらいでしょうね。特に8月になるとこの歌が歌われてきます、でこの歌がね、もうひばりさんが亡くなって誰かに歌ってほしいなと思ってですね、菅原洋一さんの弟子で秋田方市の出身で牧陽介っていうのがいましてね、
彼に広島の歌手の方で、
引き継いでもらって、レコード会社コロンビアレコードに掛け合って、クラウンレコードだったんです彼は、これはコロンビアレコードのひばりのプロデューサーに、私知ってたもんってお願いして、曲いただいて CD を出して あの発表会をしまして、ニューヨークまで彼は行って歌って、でハワイは毎年行ってますから、ハワイでも歌ってます。そういうことでこの歌はいい歌なんで残したいなと思ってる曲なんです。広島の歌っていうのは本当、広島でなかなか歌いづらいのもあるんですけどね、流れ川の歌とかね、そういうのはありますけど、それでもヒットしてないんですね。八代亜紀さんとか都はるみさんなんかも歌っておられます、
そうなんですか。
そうなんです、また今度ご紹介しますけども、それが絶好ヒットまではいってない。
まだまだ
流れ川っていうとね、やっぱりちょっと暴力団の構想があったから、イメージ的にちょっとね、その辺のね、要は広島のイメージっていうのがね、あの 情緒豊かでありますけども、まあ、やっぱり原爆と暴力というのはちょっと皆さんのね頭の片隅にあるから、なかなか歌がヒットしないというところがあるんですね。
でもいろんな本当にビッグ歌手の方も広島の歌を歌ってらっしゃったのにちょっとびっくりしました。
そしてたくさんありますよ、
まだあるということで、続いては、
はい、
今日は島倉千代子さんの曲で広島の母というのも
そうですね
セレクトいただいておりますが、ちょっと少しだけ聞いてみましょうか。
はい、
さてこの曲も
そうですね、これも平和を願う歌で、第4回目の広島平和音楽祭ですね、33年ということで、原爆投下から32年に昭和52年ですね、平和音楽祭第4回でですね作られた歌なんですよ、これはあのすごい演歌の大作曲家古賀政男先生の、これは最後に作曲された歌の亡くなられる、
そうなんですか、
その年に作曲された、これは古賀先生が思い入れが強くて、この曲はですね映画の主題歌で昭和11年に発売された違う歌でですね、発売されたんですよ、でこの曲は先生は残したいということで詞を変えてですね、あのこれ、広島の母という、ね、タイトルで、出されたんですね、それが最後の曲になったんです。で島倉千代子さんもこれをずっと歌っておられました、広島に来られるためには、ただこの亡くなられた時前にはからたちの小道ですか、有名な曲が、残ってるんですけど、自宅で録音されるで島倉千代子さん、まあ、この歌もすごくいいですね、まあ、そういうことでこれも平和を願う歌で、あの東京大おっかさんっていうのが、これはおっかさんはね東京ですよというお母さんを偲ぶ歌で、これは原爆で亡くなった子供を、まあ、忍ぶ悲しみを描く歌ですね、そういうことでね、これもやっぱりね平和を願う歌で、ちょっと皆さんにも覚えて歌ってほしいなと思ってるんですよ、
ね、本当にいろんな、ね、平和を願う曲があったんですね、
すごくあるんですね、
勉強になりました。ちょっと演歌といえば、まあちょっと人生とか恋とかね、そういったのがね多いのかなと思ってたんですが、
はい、
そして私も上村さんとの出会いがなかったらこの方も知らなかったんですが、双葉明子さん、はい、
そうですね、去年おととし歌詞をね作ろうということで4年がかりでおととしようやく混入できて、この 何の歌で歌おうということで夜のプラットフォーム、これ昭和22年に発売されてですね、
はい、
その当時あの要は戦争に行った人たちを彼らの家族をまた恋人を待ってる時代で大ヒットしたんです。でこの曲は、昭和14年に淡谷のり子さん、ブルースの女王、これ歌われて、はい、この曲が悲しい歌、君またいつ帰る、帰っちゃかなって生還を意味する歌だから、軍部からね、
戦時中にってことですよね、
検閲に引っかかってね、うん、あの発売禁止処分になったんです。その歌なんですよ。でこれもあのこれは服部良一先生がこの曲は出したいと残したいということで、戦後、うん、それこそあの青柳典子さんがビクターに行かれて二葉先生が残られたんで、昭和20年にこの平和を願う歌と、いうことで、
じゃあ今ちょっとね、はい、聞きながらの、すいません、もうあっという間にお時間となってしまいましたの で、
はいはい、
広島出身の歌手、
ね、
本当に偉大な方です。
二
葉明子さんの夜のプラットフォームを聞きながら1回目の演歌演用はお別れとなります。本日1回目のゲストは広島音楽芸能文化懇話会代表でいらっしゃり、広島演歌歌謡新聞の編集人でいらっしゃいます上村和弘さんでした。上村さん、本当にまだまだ聞き足りませんので、
ありがとうございます。
またぜひ、また
機会がありましたらぜひお願いいたします、
はい、お願いいたします、はい、さあこの番組は住まい探しは人生のプランニングから株式会社ホーミーグラウンドの提供でお送りしました。お相手は松野木あゆみでした。泣かないで。